東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。暑さ寒さも彼岸まで、暑かった夏も過ぎ行き、空や風もすっかり秋めいてきたこの頃、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介しますね。ラジオネーム黄昏の赤とんぼさん。リサネー、今年の夏は暑すぎてアラフィフの私とアラカンの主人には答えました。我が家のエンゲルケースならぬエンゲルハイボールケースはかなり上昇してましたとのメッセージ、黄昏の赤とんぼさん、ありがとうございます。いやー秋、黄昏のね似合う季節になりましたよ。確かにね、猛暑だった今年の夏、ビールも美味しいですけどね、冷たい氷を入れて飲むハイボールやっぱり美味しいですよね。また最近はね、家飲み派の人も増えているらしいとよく聞きます。リサネーの周りでもね、ハイボール好きな人多いんですよと目の前にもいらっしゃいました。局長、今夜もやっぱりメガハイボール行きますか？じゃあ打ち上げは例の場所で決まりですね。いやーでもね、赤友さん、ご夫婦仲良くハイボール家飲みいいじゃないですか。そしてね、暑い時はやっぱり水分補給大事ですよね。ところでリスナーの皆さん、水分補給といえば、実はね最近とってもびっくりしたことがあったんです。先日もねすごく喉乾いちゃったんで、仕事の合間にミネラルウォーター買ってデスクに戻って飲んだんですよ。そしたらってね、思わず声を上げちゃいました。隣の女の子もね、リサネーの大声にびっくりして飛び上がってましたよ。リスナーの皆さん、リサネーは一体なんで驚いたんでしょう。レッツシンキングタイム。お楽しみの答えはエンディングで。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第25回目放送、暑さ寒さも彼岸まで始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースや話題のスポット、映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。その前にね、まずはね、今回の北海道の地震で被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。早期のね被害復旧を心よりお祈りいたしております。実はねリサネー、今年の夏北海道へ行ってきたんですよ。だからね、もう今回の地震のニュース聞いた時もね、本当にショックでした。とにかくね、もう被害に遭われた皆さんの生活が早く元に戻るのが一番なんですが、やっぱりね、地震が起きるとどうしても客足が遠のいてしまい、観光産業にも大打撃があると言われます。だからね、今日もねどうしようか散々迷ったんだけど、やっぱりね、リスナーの皆さんにリサネーが今回の旅で感じた北海道の素晴らしさを知っていただきたくて、今回のテーマは自然と感動に触れる道東の旅です。応援のメッセージも込めてお伝えしたいと思います。まずは今回リサネーが向かったのは釧路。日本最大の湿原と美味しいグルメがいっぱいの歴史ある漁業の町です。 以前ねこの番組にゲストに遊びに来てくれた絵本作家の坂倉ともみちゃん、ともちゃんもね釧路のご出身なんですよ。ともちゃんはね今毎週土曜日に夜の9時頃から吉祥寺のサンロードでストリートのお店を開いているんですね。もう可愛いねイラストがたくさんあるんでぜひ皆さんもね遊びに行ってみてくださいね。リサネーもね釧路に行く前にともちゃんのお店に行って来週釧路に行ってくるねって報告したんですよ。そしたらねともちゃんからも釧路の見どころをいっぱい教えてもらいました。もうとにかくね釧路は食べ物が美味しかった。漁業の町なんでねお魚がねとっても新鮮なんですよ。水揚げされたばかりのね魚を乗っけた海鮮丼とか炉端焼きとか、鮭やサンマやね牡蠣なんかをね炭火で焼いて食べてまいうーってねもう絶叫してしまうくらいの美味しさでした。それからね、国内最大と言われる釧路湿原、釧路湿原ではねカヌーに乗ってみました。カヌーに乗ってね、緑の川の中を進んでいくと美しいねなんか鶴の誕生をね川岸で見ることができたり、もう思わずね自然の大きさを感じて北海道でっかいどーってね感動しちゃいました。カヌー以外にもね展望台とかね釧路湿原を走るノロッコ号っていう電車もあるんですよね。ノロッコっていうだけあってねすっごくゆっくり進むんだそうです。ぜひリスナーの皆さんにもね美しい緑の世界をね体験してもらいたいなって思いました。そしてね、釧路から北へ移動してアイヌ文化の阿寒湖、霧の摩周湖、幻の珍獣で一世風靡した屈斜路湖などのね、三大カルデラ湖を巡りました。霧の摩周湖にはねやっぱり霧がかかってましたね。ここら辺はね温泉があるんで、夜はのんびり温泉に浸かって部屋に戻ってね一休みしてたんですよ。そしたらねあらシュシュがないってね実はね髪の毛をまとめるゴムのシュシュを大浴場に忘れてきちゃったことに気がついたんですね。それでね大浴場の脱衣所に戻ってこの辺に置いたかなーってねカゴの周りを探していたらそこでねお着替えしていたお姉さんがどうしたんですか忘れ物って聞いてくださったんですよ。なんかねシュシュ忘れちゃったみたいでって話したらその方とっても親切な方で私最近髪の毛切ったばかりでもうゴムとか使わないんですよ、よかったら私のゴム使ってくださいってねご自分のゴムを差し出してくださったんですよ。そんな大丈夫ですありがとうございますなんてねやりとりしながらふと目の前の鏡を見たリサ姉はびっくりして固まりました。誰スケキヨてんてんてんてんてんてんてんてん。ところでスケキヨって皆さんご存知ですか。昭和にね一世風靡した横溝正史さんのミステリー小説、探偵金田一耕助が主人公のね犬神家の一族に出てくる白仮面の男の人なんですよ。その名前がスケキヨ。そのねスケキヨがね鏡の中から不気味な白マスクでリサ姉を見つめていたんですよ。なんで？もうリサ姉の頭の中はね犬神家の一族のテーマソングでいっぱい。チッチッチッチッピンポーン。そしてねそのスケキヨがシートマスクをつけたまま部屋を出てきてしまった自分と気づくまでそれから10秒ぐらいかかりました。早く気づけよ。いやすいません。大丈夫です。マスク姿のリサ姉を見ても驚きもせずにこやかに対応してくださったお姉さん本当にありがとうございました。すいません。お礼を言いながら慌てて金田一耕助のように大浴場を飛び出したリサ姉、ちょうど降りてきたエレベーターの扉が開いちゃったんですよ。チン。中から出てきたカップルがえと固まりました。驚きますよね。扉がいたらスケキヨですよ。皆さん、あの時はお騒がせして本当に申し訳ありませんでした。チン。反省。白マスク穴があったら入りたいと。まあね、旅先でもいろいろやらかしながら網走、ウトロ、そして世界自然遺産の知床半島まで巡ってきました。網走ではね高倉健さんの映画でも有名な網走刑務所が博物館になってるんですよ。受刑者の生活がね牢人形で再現されていてとってもリアルでした。それからね、オホーツク海のそばにある牧場ではね北海道の馬ドサンコに乗せてもらいました。牧場の人がね丁寧に教えてくれるので初めての人でも気軽に楽しめます。海岸とかね走ってすごく気持ちよかったんですけど、ディサネーの乗ったねドサンコのジュピターちゃんやたら道の端っこに行きたがるんですよ。林のある道なんかだとね ちょうどリサ姉の顔にね、木の枝が当たってくるんですよ。ジュピターちゃん、お願いだから端っこ行かないで。もう目の前にね、襲ってくる木の枝をもう右に左にかき分けながら進んだリサ姉でした。女は女優、女優は顔が命。
はあ、誰が女優だって。
いいの、女優なの。
それから知床、
知床半島はね、大自然の宝庫ですよ。今回ね、車で移動してたんですけど、途中ね、鹿やキツネ、イタチなどたくさんの動物に会いました。クマはね、残念ながら今回見れなかったんですけれども、すごくね、印象的だったのが、動物に餌を与えないでくださいという注意書き。観光客が何気なくヒグマに1本のソーセージを与えてしまったことで、その味が忘れられなくなったヒグマが人間の住む地域にもたびたび出没。小学校のね、校庭に現れたところで危険だっていうことでね、射殺されてしまったっていうね、悲しい事件もあったそうなんです。やっぱりね、人間の安易な行動で貴重な自然の生態系を壊してはいけないですよね。大切な自然を守っていくというね、私たち一人一人の心がけも大切だなって思います。ぜひ機会がありましたら、リスナーの皆さんも北海道を訪れて雄大な自然や美味しい食べ物楽しんでくださいね。今年はもう本当に各地で大きな災害が多いです。改めて被災地の皆様の一日も早い復興をお祈りしております。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう失敗から生まれたものたちです。まずは早速リスナーさんのメッセージからご紹介しますね。髪を切ったら後ろ姿は広瀬すずさん。
おお、広瀬すずちゃんかわいい。
前に後ろ姿は北川景子さんっていらっしゃいましたけど、夏になって髪の毛カットしたんですかね。同一人物なのかな。でもね、リサ姉の周りでも夏になると髪の毛を切ってロングからショートにされてる人多いんですよ。イメチェンしてね、皆さんとっても素敵になってます。後ろ姿は広瀬すずさん、前から見たらね、一体誰なんでしょう。ものすごく気になります。リサ姉、先日友達へのメールを間違えて会社の先輩に送ってしまいました。先輩からはふふふと返信メールが。もう恥ずかしくてたまりません。リサ姉も同じような失敗ありますか。後ろ姿は広瀬すずさん、ありがとうございます。間違ってね、会社の先輩にメールを送ってしまったと。先輩のふふふが怖いですね。どんな内容だったんでしょうか。一斉送信じゃなくて本当に良かったですね。リサネームね、実はあります。いやー、やっぱりね、友達に送るメッセージを会社の友達に送ってしまったことがあるんですよ。まあでもね、内容はそんな大したものじゃなかったんですけど、まあ、送られた方はさっぱり意味わからなかったと思いますね。でもまあ、内容によっては本当にすごく恥ずかしいことになっちゃうこともあるから、お互い気をつけましょうね。先ほどのビタミントークでも、実はね、シートマスクをしたまま気づかず大浴場に忘れ物を取りに行ってしまったっていう話をしましたが、まあ今思い出してもね、もう顔から火が出るぐらい恥ずかしかったですよ。でもね、リスナーの皆さん、リサ姉の話はともかく、世の中にはね、失敗から生まれたものっていうのが結構あるんですね。今日はね、ちょっとそんなものたちをご紹介して、大丈夫、失敗はあなただけじゃない、失敗がね、まさかの良いことに変わることだってあるんだから、そんなエピソードを知って失敗を嘆くみんなで一緒にハッピーになっちゃいましょうというね、いささか強引な展開に持っていきたいと思います。まずはね、おかずの定番、肉じゃが。彼氏がね、彼女に作ってもらいたい料理、男性がね、喜ぶ家庭料理の必ず上位に入る肉じゃがですが、この肉じゃがね、明治時代に生まれたそうなんです。イギリス帰りの海軍東郷平八郎が料理長に、ビーフシチューを作れ
と命令したそうなんですね。でもね、料理長はそんなハイカラなメニューわからないから、まあ言われるまま、じゃがいもと肉を煮込んだんだそうです。でもね、味付けが全くわからないから、まあ適当にね、醤油とみりんで味付けしたところ、美味しい肉じゃがができましたとさ、というわけなんですね。こうしてできた肉じゃがはたちまちね、海軍の人気メニューになったんだそうです。それからね、高野豆腐。よくね、煮物とかにも使いますけど、出汁が染みて美味しいですよね。この高野豆腐が生まれたのが鎌倉時代。寒い冬の夜、高野山のお坊さんがお豆腐を外に出しっぱなしにしてしまったんだそうです。しまった！やっちまった！一晩経ったらね、豆腐はカチンコチンに。でもね、この凍った豆腐、水分が飛んで腐らないっていう利点があって、それからね、保存が効く便利な食べ物として広まっていったんだそうです。まだまだありますよ。これからね、寒くなると活躍する使い捨てカイロ。あのカイロはね、もともとお菓子を長持ちさせるためにお菓子の袋に入っている酸化防止剤ってありますよね。あの質をもっと良くしようと研究員の人が鉄の粉と炭を混ぜたんだそうです。そしたら発熱しちゃったんだそうです。それがね、始まりなんだそうか、始まりだったんですそうですね。
あっちゃー、これじゃあお菓子ダメになっちゃう、大失敗ってね、なったところ、でも待てよ、暖かいというわけで、寒い時に体を温める使い捨て回路が出来上がったそうなんです。こうして見てくるとね、失敗から生まれた美味しいものや便利なものって結構あるんですよね。だから失敗は成功の母とかね、失敗は成功のもとなんていうね、古くからのことわざもあったりするんでしょうね。失敗はもう誰にでもあります。あの発明家エジソンもね、電気を発明するまでに1万回失敗したと言われています。1万回ってすごいよね。だけど、その失敗がなければね、叶えられなかった夢とか、その失敗から学んで同じ失敗を繰り返さないようにしようってね、考えることもできるっていうことですよね。もうね、もうリサネもね、穴があったら入りたいってね、思うような恥ずかしい失敗もいっぱいありますけど、これからもね、その失敗を心に刻んで、またリスナーの皆さんと一緒にね、未来に向かって歩いていきたいですね。人生に失敗はつきもの。そしてね、失敗しちゃったとき、泣きたいとき、辛いときも、リサネ聞いてってね、またこの番組にメッセージを送ってください。このコーナーでね、その失敗を笑い飛ばすのもよし、私だったらこうするよってね、誰かにコメントするのもよし、体験談やね、悩み相談などみんなのリクエスト、これからもお待ちしております。以上、ハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
あの懐かしい時代に戻れ、家族の悲しみを止めるために。今年一番泣ける映画、ラストは涙と感動の連続、太田貴文最新作、明日に架ける橋、1989年の思い出、6月30日より全国順次ロードショー。
リサ姉のビタミンサプリ、エンディングのお時間です。リサ姉のビタミントークのコーナーでは、自然と感動に触れる道東の旅をテーマに、リサ姉が今年の夏訪れた北海道の魅力についてお話ししました。とにかく各地で被災された皆様の一日も早い復興を心よりお祈りいたしております。そしてリサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでは、ハッピーになれちゃう失敗から生まれたものたちをテーマに、リスナーさんの失敗談から失敗から偶然生まれた優れ者たちのご紹介をしました。誰でも失敗しながら生きている、みんな失敗を恐れないで、失敗したらまたそこからやり直していきましょうね。ところで、オープニングのリサネへの質問、皆さん覚えていますか？ミネラルウォーターを買ったリサネ、デスクで飲んだらとびっくり、正解は水が甘かったからでした。最近はね、ミネラルウォーターの中にフルーツのエキスが入ったミネラルウォーターがあるんですよね。パッケージの違いに気づかず、間違ってフルーツミネラルウォーターを買ってしまったんです。あれ結構甘いんですね。
甘くないと思って飲んだのに水が甘いっていうのはね、もうかなり衝撃的でした。リサネはね、初めて飲んだんですよ。リスナーの皆さんは飲んだことありますか？以上、リサネのびっくり体験でした。それからリサネ、皆さんにご報告があります。実はリサネ、10月の終わりからシンガポールで開かれる TKS ミセスインターナショナルコンテストに日本代表として出場することになりました。世界中の素敵な女性が集まる素晴らしい大会なので、今からとってもワクワクしています。来月はね、番組の方もお休みいただいてシンガポールに行ってまいります。大会の様子も番組で皆さんにご報告したいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。頑張ってきます。応援よろしくお願いいたします。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネ、フェイスブックなどもやっておりますので、番組聞いたよとコメント入れていただければ、そちらからもメッセージ受け付けております。それではリサネのビタミンサプリ第25回目放送、暑さ寒さも彼岸まで、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近映画マンマミーヤを見てテーマソング男爵クイーンとかね、懐かしのアバの歌にハマっているリサネがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。 Thank you. See you. この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.